はい、皆さんこんばんは。本日は1月18日、2021年の、月曜日です。本日からね、これ緊急事態宣言愛知県でもね出されました。まあ各県の知事たち、ちょっと行政に屈する形なのかなって、そんな感じなのかなって思いますけれど、まあ飲食店だけがなんか適視されてますよねって。まあ夜8時までしか営業できません、それ以降は持ち帰りのみにしてくださいっていう、まあ大まかな内容なんですけれど、まあ新型コロナウイルスって正直、まあマスコミは完全に存在するみたいな感じで言ってますけれど、まあ、コッホのあの4原則満たしていない。だからまず単理、まあ単体で分離することができてないし、そのウイルスを使って感染実験ができてない、そういうのが再現できてないということで、まあ、完全にあるとは言い切れない。まあもちろん存在しないとも言い切れないし、まあ、存在するかどうかってそもそもわからないです。中国の論文だってね、その新型コロナウイルスのマイコプラズマの患者からっていう、それだけなんです。それあるとは断定されてなくて、いまだにあると信じている人が多いでしょうねって。で、まあ、その感染予防、感染って言葉もね、これ、新型コロナに関しての感染っていうのは、まあ、付着した状態、体の中に入ってきた状態、まあ、発症するとか、まあ、症状の程度とかはもうそれは関係なく、付着した時点での、まあ、自分の体に、ね、入ってきた状態のことを感染と呼んでるわけです。それを分かって感染って、その意味で感染って言ってるのか、本当に分からず感染って言ってるのか、まあ、正直分からないです。体の中で増えてるっていう状態のことを、まあ、今までの感染なんですけれども、まあ今の感染って本当にこれって、まあ、無症状、症状が出てなくても感染してるって、何を言ってるんだって。インフルエンザの時って皆さん、無症状でうつしたら困るので検査行きましょうってなりましたかって、まあこういうことね言えるのが、まあ日本なんですけれども、それをすら言えなくなってるっていう現状ですね。ヨーロッパの国々はそうだね、あの移動の自由とかがもう完全に剥奪されています。ほとんどの国で、スウェーデンぐらいかな多分、あとエストニアとかロシアもちょっとわからない。まあそういうウェブページで、そういう、まあ、検索エンジンに引っかからない人たちのそういう、ね、ブログがあるんですけれども、まあ、そういう人たちのページでは、まあ、一応なんとか保ってるのがエストニアとスウェーデンぐらいかなって。東南アジアもね、ちょっとワクチンが今なんか大量に出回ってるけど、あんなに大変の知れないものを打つなんてね、気が知れないですって。こういうこと言えるのも、日本のその言論の自由があるからです、表現の自由があるからです。まあ、移動の自由は今ちょっと、侵害されつつありますが、まあ、表現の自由はなんとかギリギリ、これもね、大企業が、まあ、取り締まっている状態ですね。いわゆる検閲はしちゃいけないって言ってるんですけれども、まあ、Google とかね、Twitter とか Facebook とかもうそっち寄りの意見です。意見でないともうまともに表示すらされない。まあトランプ大統領のそのアカウントがバンされちゃったっていう、バンまではやってないか、凍結されたって言った方がいいかな。まあ実質のバンに近い、実質バンされたようなものですけれども、まあ、要するに、ね、その行政、まあ、なんていうかな、製薬会社とか 行政とかに有利な情報でないと存在したり許されない。今そういうふうに、まあ、統制されていくっていう世の中かなって。まあ、共産主義とか社会主義とかって言われてますけど、まあ、人々を支配するためにはもうどんどんそういうふうに、視野をどんどん狭めさせていくっていう方法だね。まずは弱体化させる、弱らせてから支配するっていう。まあこの情報の検閲っていうのは、まあ、知能を低下させるっていうことかな。であと、まあ、ワクチンって、まあ、よっぽど体の強い人だったらそんなにね弱らないんですけれども、これはまあ肉体的に弱らせるといった方がいい。外出制限っていうのも、まあ、運動させないようにして、だから、体をまず機能を低下させていく。生活習慣病でうつ病させたりとか、まあ、マッチポンプですねって。でそのなんだっけ、大企業とそういう癒着しているそういう大手プロダクションとのそういう芸能人使ってお家にいましょう、熱は下げましょうとか、あとなんて言ったらいいんだ、マスクをつけましょうとか。マスクはねこれ、まあ、あまりねずっとつけるのは良くないです。うん、埃っぽいところにいるときとかね、そういう目的でしか使わない方がいいねって。普通になんかね風邪ひくのが怖いからマスクしますって、まあ一種の無菌状態を作り出す。でも実際雑菌だらけなのねって、まあどっちなんだかって分かんないけど、でもマスクしてれば安心っていう風に。まずこれも支配なのかなって、って思ってます。こんなこと言ったらね陰謀論みたいにね言われちゃうんですけれども、あいにくそういう風に言う人がいないので、まあちょっと寂しい限りです。ね、まあマスクにしろワクチンにしろ、要するに人のね支配するための手段で、完全にそのチップ埋め込んで、まあ生き死にまで制御できるようになっちゃう。そのうち死ねないかもしれないねって。税金払ってない人はもうそのマイクロチップで監視されてて、死のうとしてもその、5G のその電波で、無理やり心臓をね鼓動脳波かな、まあまあ何でも、もうどっちもかもしれんけど、そういうのを制御してもう税金払い切るまでは死ねませんって、まあ、そういう世の中になっていくのかなって。だから自分の身は自分で守れない、守ったらね逮捕されちゃう、そういう世の中が今来つつあるっていう、新型コロナを口実として。だから自分の身を自分で守れない世の中が待っているっていう。だからチップも IC チップね、そういうもっと細かいかな、マイクロチップに埋め込まれて、もう自分のねそういう頭で考えられないような、もう操作されちゃう、そういう中が始まってるんではないでしょうかって。今実験的にねあの手の中に埋め込んで、まあ支払い便利だ、ああやったみたいなさ、そういうこと言ってるんですけれども、結局まあそのマイクロチップとか、まあ崇高な言葉で語られてますけれど、実際電気がなきゃ何もできない、まあそういうふうに狙ってるんでしょうねって。今ディーゼルがなんか敵視されてますけど、ディーゼルの方がいいと思いますよ本当に。だって電気自動車なんてね雪国でね電気切れたらもう死にますよ、正直死にます。排気ガス問題だって言うけどさ、 CO2 なのって、 そのね燃料電池だってさ、それ作るのにたくさんね CO2 排出しまくってますから、その途中過程見ずにさ、わーすげーエコじゃんとか言ってる人はね、本当にまあ搾取されやすい人なのかなってそうやって思ってます。やっぱりディーゼルなり現金なりそういったものを持ってなきゃやっぱり話にならない。今のトランプ大統領のそのね、大統領選で今まだまだ荒れてますけどね、まあマスコミはバイデン大統領になるというふうに確定路線みたいで言われてるんですけれども、これどうなるかちょっと分からない状態です。なんかトランプ大統領現大統領のそのなんだ共和党の票がバイデン大統領候補 の、 その民主党 の、 その方に移動してるっていうそういう話がありますけれどまあその放送され生放送してる前でその票が移動するっていうところを映してしまったっていうのでどうなるんでしょうかねっていうちゃんと逃げ切るのか、あるいは警察に捕まっちゃうのか、バイデンさんねどうなるんでしょうねって、うん、まあそうそう政治家っていうのはね、要するにまあ国家暴力といかに戦えるかっていうのが一番の存在価値だと思ってます。まあ政策決定もねまあもちろんそうなんですが、一番大事なのは行政なり、まあ、製薬会社なり、ね、そういう人たちとうまく戦えるか、生き残りながらね負けないように、そうやって戦える人たちが一番優秀な政治家だと思ってます、うん、いかにかいくぐるか、向こうもね頭いいですからね、やっぱりその辺は注意してかからんとちょっとやばいかなって、うん、今ね各都道府県知事もねあれ官僚たちに負けつつありますからね、ちょっと踏ん張ってほしい、うん、新型コロナのそのね怖いから家にいて、みんなが家にいるようになったらその感染拡大収まるかといったらそんなことはなくて、今度自分のお家の中に行政の間の手が介入する、家庭内感染っていうそういうワードを使って、まあね、行政の間の手がやってきますっていう、まあ、従えばそういうふうにどんどん、ね向こうは増長するわけです。抵抗権ある意味、アメリカの抵抗権っていうのはやっぱり銃を持つっていうことで表現されてるんですけど、日本だってねその表現の自由っていうのがまあ抵抗権の一種かなって、まあ、明記されてないですよ、その一切保障されるっていうその文言でなんとかそういう行政なり大企業なりに不利益なこと言っても懲罰されないっていうそういったことがあります。まあそういうことですねって、まあ、その言論の自由が弱いところだとそれが人権がどんどん剥奪されていくっていう、まあね東南アジアマレーシアでもフィリピンでもね軍隊導入して抑え込んでたっていう、それで新型コロナ収まるかって言ったら実際そういうわけじゃないんだよっていう、だから今度は家の中に、介入したいわけ、今度はそういうふうに行政っていうのはまあどんどん肥大化していくっていう、あのホッブズのリバイアさん、あの本借りたいんだけどねなかなか借りられないんですよ、発禁処分になってるのかなっていうぐらい、ちょっと読まないとねこれはぜひとも読んでおきたい本です。そうだ、児玉敦彦さんね、児玉敦彦名誉教授ね、本出してほしいなって、うん、自分の名前でね自分の名義で出版してほしいなって 思いますよ。 PCR 検査の有用性をちゃんとね、新型コロナのその存在の是非についてたりとか、是非とも本を出してほしいです。外出自粛のその新しい生活様式のその必要性とか、マスクの着用の必要性とか、まあそういったものをまあね、自分の名前でねちゃんと出してほしいなって。PCR 検査、否定派の大橋誠名誉教授はね、徳島大学の、ね、名誉教授はちゃんと出してますけど、まあこの対立候補で対立しているこの児玉達彦名誉教授もぜひとも出してほしいですねって。まあそうですよ、まあどっちかの意見しか見ないのはね、それはやっぱり公平じゃないですから、やっぱりそれぞれの立場、推進派とその否定派とか、その両方の視点がないとね、やっぱり困るわけです偏っちゃダメ、両方知らなきゃいけない。まあ私自身は、まあ、病院とか行きたくないですし、 PCR だって受けたくありませんし、まあ否定派の立場なんですけれども、それって言っちゃっていいのかなって、うん、まあ病院行かないだけの人間なんですけどね、うん、正直知らないです。 PCR 検査とかやり方とか全然知らないですけど、まあ病院行かない人間としては、まあその推進派もの人の意見も、否定派の意見もやっぱり両方見ておきたいっていうのがあります。仮に PCR を受けることになっても、まあどうすればいいのかっていうのは、やっぱり自分の中のそのやっぱり対策って言っちゃいけないけどまあそういう風に寝るときにどうやって行動すればいいかっていうのを判断材料に、ね、できればいいかなって、まあそういうわけです、うん、まあネット上ではね、 PCR をまあ拡充しなきゃいけないっていう言われてますねって、まあ至る所でできるようにしなきゃいけないみたいに言ってますけど、その対立する考え、もう一方の行うべきではないっていうその情報がね、あまりにも少なすぎる。本来ならばどっちも載せなきゃいけないんだけれども、検索してもね、これ乗りづらくなってる。片方は、一方は検索しなくてもなんかタイムラインを追ってるだけで見れるんですけれども、もう一歩はね、検索かけてもよっぽどね、本当にホットなワードで、本当にそこのドストライクでやらないと本当に引っかからない。それでもね、ドストライクの検索用語で言ってもね、それね、本当にど真ん中でやってもなかなか引っかからない。本当に驚くぐらいね、引っかからないですよ。まあそういうわけなんですよ。情報の検閲ねがどんどん進んでいるって言った方がいいのかな。昔ながらのそういうページがね、今なくなっちゃってる。本当に、まあ今ネットだってね、だって文字どんどん使わなくなってるじゃないですか、うん、最初は個人のページで、まあ、何千文字もあるっていうのがまあ普通でしたけれども、それあのブログになってからちょっとずつ、ね、1000文字ぐらいかな。でツイッターになって、 Facebook ツイッターになって、まあ、ツイッターなんて140ですし、 Instagram なんてそれこそほとんど文字使えませんよねって、写真ばっかり。 YouTube だって写真、いやそういう動画、文字どんどん使わなくなってるっていう。識字率ってなんか日本高いように思われがちですけど、実際はどうなんでしょうねって。これどんどん下げられてるっていう、文字をどんどん読めなくしていくっていう、そういう風にどんどんそういう方向に進んでるわけです。やっぱり意図的に本を読むっていう習慣をつけないと。新型コロナっていうのはね、これ 本にもウイルスがついてるから、なるべくそれ電子書籍に切り替えていくっていう流れがありますけど、アナログなものがどんどんなくなっていくっていうのが、今のその大企業 が支配する世の中の特徴じゃないかなって。だってアマゾン Kindle だってね、あれなんか特に電子書籍としてっていう感じ。まあ電子書籍もね、別に悪いとは言いませんけど、電子書籍が全て素晴らしいかって言ったら、それはそうでもない。どっちとも言えないんだよ。紙の方も、紙だってそりゃね良くないこともありますが、紙の方がいい場合もあります。まあそれってすぐページ見れるっていうのも、電子書籍だとね、どうしてもそれ電源切ったり別のアプリ開いたらそれが見えなくなっちゃう、同時進行でちょっと見づらいっていうのはあります。まあ、それもね、まあパソコン使ってる方なら分かりますけれども、パソコンだったらね、その、まあ、画面2つにして、まあ、片方の画面で見ながらって、まあ、それもねやっぱり目が追いつくかっていう、そういう処理能力に関わってくるんです。やっぱり紙の方が目で追いやすい。結局電気がね麻痺するとどれもね使い物にならなくなっちゃう。ネットのそのデジタル社会っていうのはね、いかにアナログを残していくかっていう。だって電話やファックスってさ、時代遅れみたいに言われてるんですけどね、インターネットがさ、まだ未だに障害がさ何かしら起こるから、そういうためのリスク分散、リスクヘッジ、まあそういうことに備えて置いとくっていうのはやっぱり大事じゃないかなって思いますね。電気が止まったら使えなくなるもの、まあ電子マネーだってそうですし、クレジットカードだってそうですし、あのペイペイとか最近は QR コード決済とかありますよね。まあそういったものって結局電気が使えなきゃどうしようもないんです。だからね、やっぱり現金もそれなりに持っておく必要があるんじゃないかなって。やっぱりそういうこと、デジタルばっかりに偏らない方がいいかもしれませんねっていう、まあそんなわけです。ざらざらと語りましたが、まあ最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまあちょっとね寒い時期ですので、体調を崩さないように、まあね、まあとにかく免疫力を下げないこと、恐怖っていうのは免疫下がるから、まあ常にね、あまり SNS とか見すぎない方がいいのかもしれませんねって。まあ離れた方がいいです。ちょくちょくあんまりのめり込みすぎはやっぱり免疫力下がるのかなって、そういう感じです。はい、まあほどほどに、まあ動画なりね、そういうのはもうあんまりのめり込みすぎちゃいけません。はい、ではさよなら。